言お祈りを持って始めさせていただきます。私たちの天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美します。すぐる一週の間をお守りくださり、この朝このようにして愛する兄弟姉妹と共にあなたを礼拝できること、本当に大きな恵みを感謝いたします。主よ、私たちの心を沈め、あなたへと向けさせてください。あなたの命の糧を今日も私たちが受け取ることができますように助けていてください。と今日同じくして持たれております諸教会での礼拝を主よ、どうかあなたがお導きください。格別に被災の地にあって今日も礼拝が守られております。多くのものが崩れ流されたあの地にあって、しかしあなたの希望が今日も輝きますようにお祈りいたします。病の中にあるお一人お一人のことをあなたが知っていてくださり、あなたがその悲しみや痛みに寄り添ってくださいますようにお願いいたします。御言葉のひとときに期待し、イエス様の名前によってお祈りをします。アーメン。先週の礼拝に初めて来た青年がいました。その青年が紹介の時に、自分はイエス様に導かれてここに来たと話してくれました。私はそれを聞きながら、本当にそうだなと思わされました。自分で選んで教会に来て、自分で選んで神様を信じたつもりでも、その実すべてはイエス様が導いてくださっている。イエス様が私の手を引いて連れてきてくださっている。このことは私たちにとって本当に大きな恵みではないでしょうか。初めて教会に来た青年の証から私はそのことを思わされていました。本日の箇所で教えられている言葉もまさにそのことであります。私たちの救いが私たちのものによるのではなく、すべて神様からの賜物である。本日の箇所はそのようなことを私たちに教えています。早速ですけれども、本日の箇所を見てまいります。8節9節をもう一度お読みします。エペソ人への手紙2章の8節9節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。とても有名な箇所ですので、暗唱されている方も多いのではないでしょうか。恵みのゆえに信仰によって救われたのです。ある神学者はここに救いの教えのすべてが込められているとさえ言っています。私たちの救いは恵みのゆえに信仰によって与えられるものである。これは実はすでに5節でも登場している教えであります。同じく2章の5節、挿入句として、あなた方が救われたのはただ恵みによるのですと書かれています。前回この5節の箇所をお話しした時には、この手紙を書いているパウロはこのただ恵みによる救い、自分の力でどんなにもがいて努力しても獲得することのできない、ただ一方的に与えられる救いを知り、喜びがあふれてこの5節で書いたのではないかと説明しました。本来だったら本日の箇所8節9節で取り扱われる話題がすでに5節から登場しているのです。自分ではどうしようもない罪に打ちひしがれるものの、大きな喜びが爆発してこの5節で先取りのように言われている。パウロの喜びがここにはあるのではないかとお話ししました。五節挿入句の恵みによる、そして本日の恵みのゆえに、これはギリシャ語で見ますとほぼ同じ言葉が用いられています。ほぼと言いますところは、よくよく見ていきますと細かいことですけれども、八節の恵みという言葉には定冠詞、英語で言うとザのようなものが付けられている。つまりこれが特別な恵み、特定の恵みであることを表しているのです。それは一体どのような恵みなのでしょうか。直前の7節にはこのように書かれていました。2章の7節、それは後に来る世々において この優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。後に来る世々において明らかに示されるこの優れて豊かな恵み、これを指して8節では恵みのゆえにと続けているのです。では7節のこの優れて豊かな恵みとは一体何でしょうか。それは直前に書かれています。罪に死んでいた私たちを生かし、蘇らせ、キリストと共に天のところに座らせてくださるというその恵みであります。前回までに読んできたところですので詳しくは振り返りませんが、この恵みを受けて恵みのゆえに信仰によって救われたのですとパウロは続けているのです。一連の流れの中で読む必要があると言えるでしょう。一言で言うなれば、ここで言われている恵みというのは私たちの救いに関わることであります。死んでいた私たちを生かす恵み、死んでいた私たちをキリストと共に天のところに座らせてくださる恵み、これは私たちの救いに関わる恵みであるのです。自分ではどうすることもできない罪の中に死んでいた私に伸ばされたその手、それが恵みであるのです。この神様の恵みは旧約聖書を通して聖書の全体で明らかにされている神様の性質の一つです。聖書を開くとその至るところに恵みということが教えられている。神様は恵みのお方である、これは聖書全体の教えであります。この恵み、旧約聖書での恵みという言葉を表すヘブル語を調べてみますと、それは膝をかがめるという意味があるようです。膝をかがめる、権威あるお方がその膝をかがめ、倒れている弱いもの、小さいものに手を差し伸べるというところから恵みという言葉が生まれたんだと考えられています。膝をかがめるという恵み、前回見ました憐れみという言葉もそうですけれども、受けるに値しない私たちにも神様は目を留め、救いの手を差し伸べてくださる、膝をかがめ寄り添ってくださる、それが私たちに与えられている恵みなのです。救われた理由、原因としての恵みが本日の箇所では挙げられていました。膝をかがめる、私たちのそばに来てくださるその恵みのゆえに私たちは救われた。これまで見てきましたように、この恵みの主語となるお方はいつも神様です。死んでいた人間やその人間に作られたもの、すべての被造物とは異なるお方だけが膝をかがめ手を伸ばすことができる、恵みを与えることができるのです。恵みを注ぐことができる。もちろん見て見ぬふりをすることもできるでしょう。関係ないと言って通り過ぎることもできるはずです。しかし主は何の値もない私たちのそばに来てくださる、膝をかがめてくださる、手を伸ばしてくださる、名前を呼んでくださる、それこそがここで言われているところの恵みであるのです。それと同時に本日の箇所では信仰によってという言葉が並立されています。信仰によって、別の訳では信仰を通してと訳されています。ゆえにとよって、まあ、日本語では違いが分かりづらい言葉ですけれども、まあ、それぞれ英語の訳で見るならば、前者、恵みのゆえにと言われているところのゆえには原因や源を表す by という言葉が使われています。対して後者では手段、方法を表す through という言葉が用いられている。まあ、イメージで言うならば、旅人、 旅人の喉の渇きを癒し潤す泉がこんこんと湧き出ている。この泉が恵みであります。そしてこの恵みの泉、この水を汲む器が信仰であると言われている。こんこんと湧き出る恵みを私たちは信仰という器を持って受け止めていくのだ。恵みをただただ浴びるだけ、かけ流しのままでいるのではなく、受け取るもの、受け取って私たち自身の喉を潤すもの、私たち自身の身を癒すもの、それが信仰である。信仰によって、信仰を通してというのはそのような意味が込められているのです。恵みのゆえに信仰によって救われた。一方的な恵みを私たちは信仰という器を通して私たちのものとして受け止めることができる。これはどちらもなくてはならないものです。注がれる恵み、伸ばされる手がなければ当然救いはありえません。そしてその注がれる恵み、伸ばされる手に応える信仰がなければ、やはり救いはありえないのです。では器と言われる信仰とは一体何でしょうか。恵みのゆえに信仰によって救われた。私たちの信仰とは一体何でしょうか。時に信仰は自分自身の力で獲得するものだと考える人がいます。信仰を自分自身の功績と考え、救いは神の恵みと人間の信仰によって、すなわち神と人との共同の働きで得るものであるという教えがあるのです。恵みは神からのもの、しかし信仰は私たちが自分自身で獲得していくものだとして、両者の歩み寄りによって初めて救いはなるという教えです。しかしパウロは言うのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。8節の後半、それというのは信仰のことであります。信仰は自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。確かにある意味で恵みに応える信仰、人間の側の応答というのはなくてはならないものであります。しかしそれさえも神からの賜物であるとここでは教えられている。初めから神に導かれ、神の愛とその恵みを知っていたイスラエルの人々でさえ神を離れ自分勝手に生きることを求めていきました。旧約時代、神からどんなに愛されていたとしても、その神から離れていくイスラエルの姿を私たちは何度も何度も目撃しています。ましてや神を知らずにその生涯を送っている多くの人々、私たちにとって真の神を求めることも、自分を呼ぶその声に耳を傾けることも、私たちを助けようとして伸ばされるその手に応えることもできないのであります。神を知らない者にとって神に応えることはできない。神を知っているものであっても神に応えることができないのであるならば、神を知らない私たちはどうでしょうか。信仰というものが自分たちの中から生まれてくることは決してありえないのです。受け止めようとする気さえ起きない、それが私たちではないでしょうか。それが2章の前半で言われています、罪の中で死んでいたすべての人間の姿です。神を求めることをしない。神から離れ神を知ろうとしない私たち、神の声に耳を塞ぎ神の手を振り払って生きていた私たち、そんな私たちに手を伸ばし続けるだけでなく、その手を握り返すような信仰を与えてくださるのが神様であるのです。神からの賜物、神からの贈り物とも訳される箇所です。私たちにはプレゼントとして信仰が与えられている、 その信仰という器を持って私のこの愛を、恵みを受け止めなさいと神様は言っておられるのです。どこまでも神様の愛がここには記されている。私たちの信じる神様とは、最初から最後まで私たちを導いてくださるお方なのです。目に見えるところは、私たちが聖書の学びをして、私たちが神様を選び、私たちが信じますという決断をするように見えることがある。しかし、その背後にはいつも神様が働いていてくださる。信仰を与え、手を取り導いていてくださるのです。先ほども少し申し上げましたけれども、この信仰、神様からの素晴らしいプレゼントである信仰を人間の側の技として捉えるということは本当に多くあることです。だからこそパウロは、恵みのゆえの信仰による救いを伝えた後、さらに9節で、行いによるのではありません。誰も怒ることのないためですと加えている。行いではないということを強調しているのです。人間の側の働きではない。とりわけこの手紙を書いているパウロという人物を考えるときに、この言葉は重く響きます。パウロという人物。彼は行いに集中する人物でした。いや、彼だけでなく、当時の律法学者と呼ばれる人々は、いかによく生きるか、いかに良い行いを重ねるかということに専念していた。それによって救われるのだと彼らは信じていたのです。そして自分はそれができると過信していた。それは結果として律法を守らない人々、すなわち救いへと至らない人々を裁くことになりました。恵みという言葉が膝をかがめるということだと先ほど話しました。弱い者、小さい者のそばに立ち、膝をかがめ、手を伸ばされるお方の姿とは、およそ似ても似つかないことをしていたのが、他ならないこのパウロだったのです。そのパウロが、行いによるのではないと、明確に言っている。パウロだけではなく、これは一般的な考え方でありました。本日は一箇所の箇所、もう一箇所箇所を開きたいと思いますけれども、イエス様とある青年とのやりとりというものを見ていきたいと思います。マルコの福音書、10章の17節をお開きください。マルコの福音書、10章の17節から。ここでもまた行いに重きを置いている一人の青年が登場します。17節をお読みします。マルコの福音書10章の17節。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って見前にひざまずいて尋ねた。たっとい先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうか。この箇所では一人の人と書かれていますけれども、この箇所はマタイにもルカにも書かれており、その中では役人、または青年と書かれています。この人は、私は何をしたらよいでしょうかとイエス様に尋ねるのです。彼は紛れもない求道者でありました。永遠の命を求めていた。救いを求めていた。そして誰に聞くべきであるかも知っていた。イエス様の前にひざまずき、ひれ伏して聞くのです。立場ある人物であるにもかかわらず、ひざまずいて教えを請うというのは当たり前のことではありません。彼がそれだけ熱心であったということがわかるでしょう。切に求めていた。しかし、彼は救いがどのように与えられるかということについては、大きな勘違いをしていたのです。 永遠の命を自分のものとして受けるためには、私は何をしたらよいでしょうか。彼は自分の努力で、自分の行いで永遠の命を受け継ぐことができると考えていたのです。救いを得ることができると彼は考えていた。これは多くの宗教にも共通することであります。徹底的な苦行修行を重ね、自分自身を痛めつけ、あるいは神秘的な体験を求める。呪文を唱えることで、自分自身の欲を捨てることで、救われることを目指す。宗教的な規律を守り、道徳的なことを行うことで救われる。そのように考える人は非常に多いのです。イエス様の前にひざまずいたこの青年もそのような一人でした。そしてそれは多くの律法学者をはじめユダヤ人たちがそうだったのです。今の状況は何かが間違っている。苦しみや悲しみ、虚しさだけがある。だから救いを求めている。しかし、そこへ至る道を知らないのです。彼は与えられている。守れば救いが与えられると言われている律法を守っていました。19節20節。イエス様の言葉です。戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。偽証を立ててはならない。欺き取ってはならない。父と母を敬え。するとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことを皆、小さい時から守っております。ここでイエス様が示されたのは、10回の後半部分の律法です。それに対してこの青年は、小さい頃から守っていると言っています。昔、聖書研究会でこの箇所を共に見たときに、この青年の表情はどのようなものであったのかということが出ました。誇らしげな顔、自負心を持っての言葉であると思われます。私はこんなに多くのことを、素晴らしいことを守っているのだということを彼は誇りを持って言ったのではないでしょうか。イエス様、あなたはそう言われますけれども、それらのことは私はみんな知っていますよ。ドヤ顔のような表情でこの言葉を言ったのではないかと思うのです。しかしそのような自負、自分を誇る気持ちは続くイエス様の言葉で打ち砕かれるのです。21節から22節をお読みします。小さい時から守っておりますというその青年の言葉に対して、21節、イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。イエス様の言葉には三つのことが示されていました。持ち物を売って貧しい人に与えるということ。天に宝を積むということ。そしてイエス様についてくるということ。この三つをイエス様はこの青年に投げかけた。イエス様はこの青年、この金持ちと思われます青年が何に依存しているのか、何により頼んでいるのかを知っておられたために、それを捨てるように言い、本当の従うべきお方を示されたのでした。ここだけ読むと、やはり行い、物を捨ててイエス様に従うという行いによって救われるのではないかと思われる方もいるかもしれません。すべてを捨てて神に従うことで救われるのか。しかし続く言葉はどうでしょうか。金持ちが神の国に入ることは難しいと言われるイエス様の25節の言葉の後、その言葉を聞いた弟子たちは驚きます。26節。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるのだろうか。 金持ちであり立法も守っている青年は弟子たちだけでなく多くの人々にとって好ましい姿に映っていました。救われるのはこのような立派な人物であろうと思われていた。誰もがそれを疑わなかった。イエス様のそばにいた弟子たちでさえそうだったのです。だからこそ弟子たちは驚いた。彼がダメなら誰が救われるのだろうか。弟子たちはつぶやいたのです。イエス様はその驚きに対して言われます。27節。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。この青年に対しての神様の言葉は、すべてのものを捨てて神に従えというものでした。しかし、その救いに関して、それは人にはできないことであるとはっきり言われているのです。このイエス様の言葉を、そして本日のエペソ人への手紙での御言葉を覚えるとき、救いはただ神にのみあるということだけが残ります。それは人にはできないことです。人間がどんなに頑張ったとしても、自分の力では自分がそれまでより頼んでいたものを捨てることはできないのです。どんなに滝に打たれたとしても、どんなに自分自身を厳しく戒めたとしても、自分の力ではそれはできない。神だけがそれがなすことができるのです。と同時に、できないと言って神様は見捨てられるお方ではないということも少し覚えたいと思います。戻りますけれども、マルコの福音書の10章の21節、先ほどこの青年が立ち去るきっかけになったイエス様の言葉の前にこのように書かれています。21節。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。お前はできないと言って、イエス様は切り捨てたりすることはしないのです。確かに青年は悲しみに暮れて帰っていった。この言葉に従うことができなかった。しかしイエス様は、そんなできない人に対しても、慈しんでくださる。慈しむという言葉、これは、アガパオ、愛するという言葉が使われています。アガペーと同じ心を持つ、神の愛がここにも表されている。神様は人間のできるできないで判断されるお方ではない。人間にはそれができないことを知っておられる。その上で愛してくださるのです。慈しみの眼差しはすべての人に注がれているということを私たちは覚えたいと思います。少し話は外れましたけれども、信仰を行いと取るということがどんなに大きな間違いであるのか、人の行いによって救いが得られるという誤った教えがあるということを見てきました。このように見てきましたけれども、信仰を行いのように捉えるということは、今の私たちの中にもあるのではないかと思うのです。ただ恵みによる救い、一方的な恩恵。このようなことを私たちは何度も何度も聞いて分かっています。知っています。でも、ふとすると、自分の描く信仰、もう少し言えば、信仰的な行いにばかり目が行ってしまう。心奪われてしまう。そのようなことがあるのではないでしょうか。特に救われた後、これは私たちを強く誘惑します。もっとこうしなければ、もっと信仰的な生活をしなければ、それは私たちに疲れを与えます。そのようなことは多くの人にあるのではないでしょうか。しかし神は言われるのです。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。誰も誇ることのないために神様は私たちに恵みを注いでくださる。 一方的に救いを与えてくださる。私たちの手を引いて導いてくださる。聖書の中には、誇る者はただ主を誇れという御言葉があります。それはこの恵みのゆえに信仰によって与えられる救いを知るとき、つまり自分自身が砕かれて初めてできるものであると言えるでしょう。人間の行いによって獲得される救いなら人はそれを誇ります。神ではなく自分を上に置いてしまう。しかし神はすべての救いの工程を私たちに与えてくださることで、ただ神を誇るようにと言われる。溢れるほどの恵みを与えられた信仰によって受け止める者の告白が続く10節に記されています。エペソ人への手紙に戻りまして、2章の10節をお読みします。エペソ人への手紙、2章の10節。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。私たちは神の作品である。本日の説教題にもさせていただきました、神の作品。これは別の訳で見ますと、私たちは神の芸術品である。神の傑作であるとも訳されています。様々な訳がなされている。とても美しい表現じゃないかなと思います。作られたもの。しかもそれはキリストイエスにあって作られたものであると教えられているのです。神の作品。これは聖書中ここにしか登場しない言葉であります。この言葉を聞いて嬉しい気持ちになるのは私だけでしょうか。私の弟は絵を描く人でした。2年間この金沢で一緒に生活をしていました。美大生だったんですけれども、美大生と生活をするというのはなかなか大変なもので、家で作品を制作しますし、特に彼は油絵だったので、とてもその匂いがすごいんですね。夜遅くまで描いていますし、そのようななかなか大変なものでした。しかし、彼が取り組んでいる絵に対して、真剣に向き合っている様子というのは忘れられないものであります。時に苦しみもがきながらも、一筆一筆、愛おしそうに絵筆を入れている。その姿を思い出します。その木枠を作る時から始まり、布を貼り、筆を走らせ、色を重ね、重たそうな大きな絵を抱えて、美大への坂を登っていく。そのイメージがあるからでしょうか。この神の作品という表現には、制作者である神様の深い愛を感じるのです。神様がどんなに深い愛と配慮を持って作品を作ってくださっているのかということを考えるときに、私たちがその神の作品であるということは、大きな喜びとして私の心に響いてくるのです。もちろん絵画だけではありません。音楽でもそうでしょう。作曲家はその和音の一つ一つを計算し、自分自身の喜びや悲しみといった感情を表していきます。長い年月をかけ、我が子のようにそれを作り出していく。ましてやです。すべてのものを作られた神様は、天地創造の際、6日間の制作活動の終わりに出来上がったすべての神様の作品を見て、それは非常に良かったと言われたではないですか。神様はご自身の作品に対して非常に良かったと言われた。現にこのエペソ書2章の10節で、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。この作られたという言葉は、天地創造の際の創造と同じ言葉が用いられています。しかしここでもう一つ注意したいのは、この創造がかつての創造、いわゆるすべての人間が作られた創造ではなく、イエス様を信じた救われた者にある創造であるということを注意しておきたいと思います。 キリストイエスにある新しい創造、新しい死んでいたものに新しい命が与えられているという私たちの救い、それがこの箇所では用いられているのです。恵みのゆえに信仰によって救われた、それはキリストイエスにある新しい創造である。言い換えるならば、天地創造の出来事と比べて何ら遜色のない事柄が救われた私たちのうちには起こっているのだということです。パウロは同じ創造という言葉を使うことによって私たちの救いがどんなに大きなものであるのかを示しているのです。天地創造がそうであったように、ひたすらに神様の一方的な働きの中でこの新しい創造はなされている。先ほど見てきましたように、恵みのゆえに信仰によって、初めから終わりまで神様の一方的な技によって私たちは新しく作り変えられた、私たちは救われたものなのです。私たちに与えられている救い、新しく作られたということ、果たしてこの大きな出来事として捉えているでしょうか。この夏は本当に嬉しいことに、4名の方が主を告白し、恵みのゆえ信仰によって救われました。その一人の人が救われている出来事の大きさを、そしてその感動を、すでに救われている私たちも共に覚えたい、そのように感じています。私たちは神の作品であって、キリストイエスにあって作られたのです。天地創造のあの大きな出来事が私一人の中にも与えられている。救いというのはそれほどまでに驚くべき出来事なのです。キリストイエスにあって新しく作られた私たちには目的がありました。良い行いというもの、この短い一節の中で3度も登場しています。良い行いをするために、良い行いに歩むように、良い行いをもあらかじめ備えてくださった。先ほどは救いに至る行いというのが徹底的に排除されていました。すべてのものは神から出てくるものである。しかしそのすぐ後で、新しく作られたものとして良い行いに生きるようにと言われているのです。これは私たちが勘違いしてはいけないところです。救われるために行いは必要ありません。しかし救われた後、新しく作られたものとして良い行いが示されている、このことを私たちはまず覚えたいと思います。では良い行いとは一体何でしょうか。先ほどは私たちの救いが先の天地創造と同じ創造の技であることを見ました。作者も同じ神様であります。天地を作られた神様が、はじめに光あれと言われた神様が、私たちの命を与えてくださっている。同じ創造があるのです。であるならば、その創造の目的も根っこでは同じであると言えるでしょう。神様が人間に期待しておられることは、初めの天地創造の時も新しい創造の時も大きな意味で変わることはないのです。それは一体何か。人間の本来の在り方です。神はご自身の姿に似せるように人を作られました。神との交わりの中に生きるようにと人を作られた。それが新しく作られた私たちにも求められているのです。そのように考えるならば、ここで求められている良い行いというのは、本来の在り方から出てくるものであり、自分たちとは関係のない外から押し付けられる行動、命令ではなく、むしろ新しく作られた私たちの内側から自然に出てくるものであると考えるのが適切でしょう。全く関係のないところから義務のように押し付けられたものではない、新しく生まれ変わった私たちだからこそ自然と出てくるものがこの良い行いなのです。 私たちにとってこの良い行いというのは特別なもの、難しいものではなく、一番自然な私たち本来の生き方であると言えるでしょう。イエス様につながれた枝は新しい命に継がれて自然と実を結んでいきます。ヨハネの福音書15章にあるブドウの木の話ではとどまるということがポイントとなっています。創造の頃、神との交わりの中に生きるようにと作られた人間は、神との関係の中に居続ける、とどまり続けるということが求められているのであります。そしてそれは自然と良い行い、良い実を生むこととなる。いや、その良い行い、主にとどまり、主との温かい関係の中に置かれることさえも、神が備えていてくださるのです。救いもすべて神の技でありました。そして救われた後の私たちに求められているあり方も神が備えてくださる。まさに始めから終わりまで、その終わりは洗礼、救われたということを通して終わるのではなく、その先にまで続いていく、私たちが良い実を結んでいくということ、私たちが良い行いに歩んでいくということ、ここに至るまで神は導いていてくださるのです。開きませんけれども、ピリピ人への手紙の1章6節にはその完成のことが描かれています。完成に至るまで神は導いていてくださる。私たちはそのお方に身を委ねるだけで良いのです。神の作品として生きるとき、良い作品はその作者の姿を映し出します。それを作った芸術家の心を表し、作った芸術家の栄光を表す。ここでの良い行いとは、一般的に言われているような道徳的に良い行為をしなさいと言われているわけではなく、御心に従って生きること、神の子供として神のそばに居続けるということ。神の栄光を表すということなのです。それはそれぞれの作品によって方法は異なるでしょう。一つとして同じ作品はなく、それぞれが神様の深い愛と計画を持って作り出された、そして非常に良かったと言われる芸術品なのです。私たちは一人一人がそれぞれ別々の姿を与えられている。それぞれが別々の役割を与えられている。しかし全部を神様は良かったと言ってくださり、それぞれふさわしく取り扱ってくださるのです。芸術家はその作品が一番美しく見えるように環境を整えます。光の当て方を調節し、周囲の色調に気を配る。私たちが今置かれている場所も、それは偶然置かれているわけではなく、神様の意図があって、私たちが神の作品として一番映えるようにとその場所に置かれているのではないでしょうか。その場所にあって光り輝くことが期待されている、神の栄光を表すことが求められているのです。繰り返すようですけれども、ここでの良い行いというのは決して外からの押し付けや義務のようなものではありません。神の作品として新しく作られたものの内側から出てくる自然な姿であります。いつも喜んでいなさいと言われるとき、それは自分の感情を殺して何があってもニコニコしていなさいと言われるわけではない。どんなに苦難なとき、八方塞がりなときにあっても、また大切なものを失って涙するときにあっても、しかし最後には喜ぶことができるということを教えている御言葉であります。押し付けられているわけではなく、私たちの中に与えられている大きなものから自然に出てくるものなんです。本日の箇所でも、私たちは一方的な恵みによって救われたものであり、しかも神の作品として素晴らしいものとして作り変えられたものであります。そのようなものとして生きる。私たちにはそれが求められているのです。今朝は私たちに与えられている救いがどのようなものであるのかを改めて見てきました。恵みのゆえに信仰によって、これがどんなに特別なことであるのか、 行いに救いの根拠を置きたがる私たちの考えを一気に打ち壊す恵みがここには示されているのです。そしてその一方的な救いは、私たちを神の作品としてキリストイエスにあって新しく作ってくださる。天と地が作られることと同じ大きな出来事が私たちの内側ですでに行われているのです。そのように新しく作られたものとして、神の作品として作ってくださったお方の栄光を表す。道徳的な良い行いではなく、私たちが作られたものとして作ってくださったお方の素晴らしさを表すものとして生きていこうではありませんか。私たちは一人一人が神の作品であります。神様が心血注いで愛を注いでくださっている神の大切な宝物です。そのようなものとして新しい週も生きていきたいと願います。一言お祈りをして終わりにします。私たちの天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美します。イエス様の手に導かれて私たちは今日ここまで歩んできました。そのことを知っているというのは本当に大きな幸いです。自分の力で頑張って得た救いではなく、恵みのゆえに信仰によって与えられている救いを感謝します。神の作品として喜びを持ってあなたの栄光を表していくことができますように、私たちを助け導いていてください。お一人お一人を本当にあなたの光り輝く器として用いてくださいますようにお願いいたします。御言葉の時に感謝し、イエス様の名前によってお祈りをします。アーメン。